化支援というものが、まあ、野菜を売るだけでも良かったんですけども、結局、まあ、一般市場にその福島の野菜はどうなんだっていうのに信用されてないっていうのが一番最初にあったんですよ。なのでじゃあ少なくとも僕らでやってるものはちゃんとこういう検査をしてこういう機械でこういうふうに測ってっていうのをオープンにして、で売る時にもその検査に携わった人間がいやこれはこういうふうにやってこういうふうにやったから安全だと思うよっていうのを説明できるような仕組みを作っていこうっていうふうに動いてるんですね。でそれをまあ最初のうちは野菜をバカバカ売ってたんですけど、あとしまいにはその野菜売ってるうちにでも畑のデータはわからないじゃないかとか、でも県ではこう言ってるよとか、いろんな情報がやっぱ交錯してるので、だったらばじゃあ、土壌を測ってしまって、それをインターネットに全部公開をして、買う人が自己判断できる材料を作っていこうっていうことで、フォークジャパンっていうプロジェクトが動き出したんです。活動を今も一応、まあ、ちょっと資金不足で悩んでるんですが、まあ、なんとか農家さんの協力を得ながら、土壌のマップを作りながら、加工物もそうだし生産物も、つい先日の土日は神戸の方に販売しに行ったんですけど、ただその問屋から仕入れて福島のものを売るんではなくて、生産者から直接生産者の声を伝えながらっていう活動が一応そうですね、基本になってます。フォークジャパンの方は。そうですね。まあ、買ってもらうというか、実際これが本当だよっていうのを見て、美味しそうだったら買ってもらうっていうのだけなんですけど、支援のためには買ってくれとは一言も言ってないんですよ。農家さんは支援のためにものを作ってるわけじゃないし、賠償のためにやってるわけじゃないっていう農家さんの声があるんですね。なので僕らもじゃあかといってそれを支援だって言って売るのは農家さんにも失礼だし、やってはいけないことだと思ってたので、普通に売ってます。ただそれを株式会社なり商業ベースに乗っけると大赤字なので、多分僕らみたいな団体しかできないのかなと思いながら。マップを作るのですか。そうですね、一応東京の会社に協力してもらって、iPhone のアプリを作ってもらったんですよ、無償で。でそれで、まあ、位置情報が自動でウェブサーバーにこうアップロードできるやつとか、でそれで PC でちょっと数字を入力すれば、あとはその位置での数値が反映されるっていうようなシステムは一応作り上げたんですね。なので少人数で回せるように一応考えて動いてはいたんですけど、そうですね。であとは、震災、多分テレビ的には震災の教訓絵本が一番いいかなとは思いますけど、はですね、僕らの方で大元は、阪神・淡路大震災の絵本が、そうですね、でそれで実際中を読んでみると、その今回津波以外でも、まあ、津波でもそうなんですけど、教訓になることがすごいたくさん書いてあったんですよ。でこれは絶対読んでもらうべきだし、今からじゃあ阪神・淡路大震災を広げてもよかったんですけど、せっかくならばその今一番その誰もが忘れられないこの震災の声を、生の声をそのまんま絵本っていうか、まあ、イラストブックみたいな感じですけど、ストーリーのない、まあ、絵本ですけど、そういう形で、